それでは皆さん、ヨブ記を開いてください。ヨブ記です、9章。今朝は32節と33節を中心に、この見ていきたいと思います。で、私たちの聖書通読の学びが前回で7章まで来ましたので、8章から10章までを午後の礼拝で読んでいきます。一節ずつ読んでいきますが、今朝はこの9章の32節と33節を中心に、この8章から10章までの中にあるものを眺めてみたいと思います。お読みしますね。神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。このヨブの言葉でありますが、今私たちがヨブ記を学んでいて、彼がすべてが剥ぎ取られた状態にいる、その心のうめき、苦しみを神に対して吐露している、こう吐き出しているところを読んでいます。一日のうちに、彼は大富豪だったんですけども、一日のうちにすべての財産が奪われ、10人の子供が奪われ、そして自分の体が恐ろしい皮膚病にかかっていたわけです。で、その彼に友人が3人傍らにいたわけですね。1週間経ちました。何も話さないで共にいて1週間経ったんです。で、彼から出た言葉が、それまではもう本当に神を褒めたたいていて、どのような苦しみの中にあっても神を褒めたたいていた彼から出た言葉が呪いの言葉だったんですね。自分の生まれたことを呪う言葉だったわけなんです。で、そのあまりにもの違いに、その3人のうちの年長者エリファズがいたたまれなくなって唇を切ったわけなんです。で、それが延々とですね、4章から、何章まででしょうか、ずっと続くのが私たちが今読んでいるところであります。で、エリファズが語っていたのは基本的に、苦しみがあるということは何か自分がそれに相応することを行っていた、自分がまいた種がその刈り取りを行っているんだと、まあ、仏教用語を使うと因果応報的な、その結果があることは原因があるんだということを彼は言っていたわけなんです。ところがそういうふうに当てはまらなかったんですね、ヨブは。で、これが世の中における不条理と呼ばれるものなんですよ。当てはまらない、説明ができない苦しみがあるわけなんです。で、それでヨブはその友人の言葉を聞くと慰められるどころか、もっと苦しんだわけなんです。なんだで、ヨブ自身もですね、実は同じ考えだったんですね。でも自分の身に起こったことが、もう自分がよく分かってます。身に覚えがないんです。これだけの苦しみを受ける身に覚えがないので、それで一体どういうことかが分からず、彼はもだい苦しむ言葉を使っている。エリファズに対しては天秤の話をしたんです。それは何かというと、自分の罪、私は完璧、神のような完璧な人間ではないから罪はあるんだけれども、今受けている苦しみと比べたら、そのあまりにもこっちの方が重いわけなんですね。で、このように彼は苦しみを表していたわけです。最後には神、本当に自分がもう本当にこの傷んでいる、皆さん経験したことありますか、その寝るのも怖い、苦しんでいる時はですね。そしてあとは彼の場合は喉、唾を飲み込むのも痛みが、激痛が走るというような状態だったんですよ。だからそれでもう神が私をこのように監視している、こんなに見つめないでくれ、 という、そういうこの激しい言葉を彼は話しました。で、そこで今日見ていく8章からは、2人目の友人ビルダでなんですが、2節と3節を見てください。8章の「いつまであなたはこのようなことを語るのか。あなたが口にする言葉は激しい風のようだ。神は公義を曲げるだろうか。全能者は義を曲げるだろうか。このビルダデという男を何と表現したらいいでしょうかね。熱心だけれども人のことが何も分かってない人って言ったらいいでしょうか。杓子定規なんですよ、ものの見方が。彼が言っていることは正しいんですが、そのヨブが言っている言葉の含み、その言葉をそのまま受け止めるというよりも、その激しい言葉の裏にある彼のうめきだとか苦しみとか、そういうものを汲み取るのではなくて、その言葉だけを見て、お前は激しすぎると非難したわけなんです。今神様がヨブの信仰の進化を試すために、サタンが攻撃するのを許されたという前代未聞の実験の中にヨブが置かれているわけなんです。で、その背景知らないんですよね。この3人の友人とヨブは知らない。知ってるのはなんかテレビであるじゃないですか、種明かしをしてもらって、その会場にいる人だけが分からずにいろいろやってですね、ニヤニヤ笑ってるっていうのあるじゃないですか、見てる人だけが。そんな感じなんですよね、このヨブ記って。もう種明かしは1章と2章に出ていて、サタンが本当に、ヨブが本当に神を信じてるのかっていうふうに、こう神をそそのかして、で神がじゃあここまでやってよいというふうに言った、そのヨブを信頼してるから、ヨブのことが本当にこの神様可愛いから大丈夫だということで、サタンにじゃあここまで OK だと言ったのが舞台裏なんですよ。だからそのことを全然知らないヨブはもうさっぱりわからないから、渾身を込めて神に一体なぜなのだという不満をぶつけているわけなんです。人間側に回答が全くない問いをぶつけているわけです。で、このね、空気があるじゃないですか、空気が、KY っていう言葉あるけれども、空気が読めない。ビルダでは少しでもいいからそれを感じ取ればよかったんです。でね、最年長のそのエリファズは少なくても控えめさがあった。でもビルダではその空気が読めてなくて、激しい風のようだと、激しいだけで意味のない言葉を言っていると言って一蹴したわけですね。で、それで神は公義を曲げるだろうか、全能者は義を曲げるだろうかと言いました。これ正しいんですよ、まさにその通りなんです。でも続けて何て言ってるかというと、読み進めると、あなたは罪を犯して、あなたの息子も娘も罪を犯して、今あなたは当然の報いを受けてるって言い切ってしまったんですね。これ完全に間違いなんです。で、しばしばこの私が皆さんにお話しする交わりの時に私よく話すんですけどね、正しいっていうこと、正しくないんです。
は？
正しいことを正しいと思っていること、これ大事なんですね。でも正しいと言い張っていくと正しくなくなってきます。知識、これは自分の正しさを証明するために使うのではなく、愛を持って人を立て上げるために使っていきます。あるいは自分自身がへり下って悔い改めてイエス様の似姿へ変えられていくために用いられていくものなんです。正しいと言えば言うほど 言っていることは正しくても身勝手な正しさになって神様の正しさから離れてしまうわけなんです。で、このビルダデの言葉に対してヨブが自問していきます。それが9章なんです。で、9章の2節で、まことにその通りであることを私は知っている、しかしどうして人は自分の正しさを神に訴えることができようかと。まことにそうだと、神は正義だよと、正しい方だよと、でも自分の正しさってどこに持っていけばいいんですかということなんですね。で、ヨブが正しいと言っているように本当に神は不義をなさる方ではない。ですから私たちのすべての出来事というのはいつも神と自分との垂直の関係の中で起こっているんだということを知る必要があります。神様と自分との関係の中でいろんなことが起こっていて、誰々がこうしてるからこうなってるんだではなくて、神がそれを許しておられて、そして自分が神様に正しい関係を持つ、この神様のところにいるというように神様は導いてくださっているわけなんですね。でもそうでもない現実もあるのが、これはヨブ記のテーマなんです。それだけではない、蒔いたものを刈り取るということだけではない、私たちの思いを超えたところにある神の主権と御旨があるわけなんです。で、ヨブは確かにそうなんだけれども、私は罪を犯していないよっていうことをエリファズが話した後でずっと話したんだけれども、言うこと聞いてくれないから、じゃあ神に話そうかと。でね、神に私は正しいんですっていうことを頑張って話しても、コテンパンにやっつけられることが分かるっていう話を彼はこの9章でし始めるわけなんですよ。彼は裁判所を想定しています。裁判所、神様と自分が出廷するんです。そして自分の正しさをそこで主張したいと、明確なこの正義の基準を持って、この自分の正しさを証明したい、表したいと思ったんですね。で、しばしば聖書ってですね、面白いんですけども、この神様の正義を明確にさせるために、または正義について明確にさせるために、その比喩的に裁判を想定した表現が出てきます。例えばイザヤ書っていうのは、天と地を証人に立てて私はあなたに話すって話をするんですね。だから証人が天と地であるとですね。そして私がイスラエルに対して何か悪いことをしたのかと、イスラエルに対して何か悪いことをするようなことをずっとやって、いやそうじゃないでしょって、正義とかそういう真理とかそういうものが生み出されるようにいろんなことをやったでしょって、でもあなたはって、こういう話でね、こう裁判を想定しているようなものが出てきて、でヨブも同じように想定しているんですね。ところが問題、さっき言ったように対等に訴えることができる相手じゃないんですよ。神様が、神様はこっちに行って座っていて、で自分がこっちに行って座っていてってできない相手なんですよ。まずは神様は創造主なんですね。力に富んで知恵に満ちておられる方、地震を起こして天体の星の運行をすべて司っておられる方、だからものすごい知恵のある方なんですよ。この無限大の神なんですよ。で自分は有限なんですね。だから自分が持っている知識で私は正しいんだって言ったところで、圧倒的な知恵と知識を持って言い返されるのがオチなんですね。でもう一つ、それが今話した話が4節からあって、今度14節からは正しい方だと。だから自分の正しさを語ろうにも、不完全な自分はたちまち罪に定められてしまうって話をしています。 9章の20節に、たとえ私が正しくても私自身の口が私を罪あるものとし、たとえ私が潔白でも神は私を曲がったものとされると。神が完全な義を持っていて自分はそうでないことは百も承知で、比べようもない存在であって、自分とは引き離された存在である。だから自分の潔癖さを持っていけるような相手ではないんだっていうことなんです。わかりますか？無限の神と有限の自分なんです。この開きをどう埋めるかという問題なんです。で、必ずですね、まあ、日本人の方が福音について、イエス様について知ろうとするとですね、もっと頑張んなければいけないっていうふうに言うじゃないですか。勉強しなければいけません、頑張んなければいけません、私に語ってみますねって言わないでくださいね。みんな同じとこ通ってますので、最初は頑張んなきゃいけない、勉強しなきゃいけない。で、これってそれ自体が まず間違ったものなんですね。なんでかって言ったら、有限の人間が無限のところに行くことはできないんですよ。無限の方が有限に行くことは可能なんです。これ論理的にそうですよね。無限が有限に行くことは可能なんです。でも有限が無限に行くことは不利な、無理、もう論理上不可能なんです。アリが一生懸命人間のことを考えて近づきますって言っても、アリは無理なんですよ。アリと人間以上に人と神とは開きがあるわけなんです。そこでうめきながら語ったのがさっきの言葉で、32節からで、神は私のように人間ではないから、私はさあ裁きの座に一緒に行こうと申し入れることはできない。私たち2人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。仲裁者が欲しい。大きな開きを埋めてくれるような仲介、あるいは調停する人ですね。まあ、裁判所を想定してますから、調停する人、仲裁する人、あるいは仲保者、これが欲しいとヨブはうめきました。で、このヨブ記を学ぶと、その人生の根本、この命の根本に触れた議論がずっと交わされていくわけですけれども、その言葉を聞いていくと一人の人物が浮かび上がっています。それが私たちの主イエス・キリストなんですね。前回の学びでは、例えば7章の終わりで、私のちょこっとした罪に対してあなたはこんなにも追い詰めて苦しみを与えるんですかという、ずるいじゃない神様と、ちょこっと間違ったらブワーッとですね、こう追い詰めていくということをしている神様ですねと、不条理ですよね。でもイエス様はどうですか？もっと先言ってるんです。何も罪を犯してないのに、全くやってないのに、全くやっているようなものとみなされて苦しみを受けられたわけなんです。ヨブよりもはるかに不条理なことを十字架によってイエス様は受け止めてくださった。だから私たちが発狂しそうなこの世の不条理の中で、気を確かにしてくれる、その生きることの勇気を与えてくれる話は先々週学びました。で、この9章の22節と23節も話です。神と人の仲介に立つ方をヨブは求めてますが、第一テモテの2章の5節にこう書いてます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスですと。仲介者、神と人の仲介者がイエス・キリスト。このヨブの叫んだうめきはキリストイエスにあって完全に成就するわけなんですね。イエス様がいかにして 神と人の間に立つ中保者になっているか。それは一つ目、神であられるのに人となったということです。イエス・キリストは神でありかつ人なんです。神であって人ではないと言っても異端だし、人であったけれども神ではないと言っても異端なんです。ヨハネの福音の冒頭に、福音書の冒頭にこうあります。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた。神と共におられた、神、父なる神と共におられた一人子の神。だから片方の手は神にちゃんと置いています。でヨハネの福音書の一章の14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来た、来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。人となられた。だからもう一方の手は人に置いているんです。さっき言いましたよね、この二人の上に手を置く仲裁者、一方神に置いていて、もう一方は人に置いているというのがここで書かれていることです。で、人となられたイエス様について、ヨハネが、同じヨハネが第一の手紙でこう言ってます。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について。イエス様っていうと、なんかこう、なんかほら、映画で出てくるかっこいい俳優が演じていたりですね、またはなんかこうすごい聖画で出てくる、すごい、なんかこう人間離れしてるんですよ。でそれを否定しているのがヨハネなんです。じっと見、触ったし、皆さんに普通に触れるような感じで触ることのできる普通の方だったんです。だからこそ私たちの肉体の弱さを憐れむことができるんですね。それがヘブルの2章の17と18に書いてありまして、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのですと。試みられている者が全部試みを受けられたと。先ほどヨブがその自然現象における神様の力強い働きをね、話していたんですね。でイエス様も神としての働きをされました。例えばガリラヤ湖において暴風が吹いて船が転覆しそうになった時にその波を沈められました。また水の上を歩かれました。またその自然現象だけではなくて、レギオンという何千もの悪霊がついていた男から悪霊を追い出して、霊の勢力に対しても権能を持っていていたわけなんです。このイエス様が同時にサマリアに行った時に喉乾いたんですよ。疲れたんですよ。でサマリアの女に水くださいって言ってるんです。自分がね、ピューって言って、ほら、なんかあの井戸から水をパーって上から出してね、噴射させて、そしてコップでも持ってきてパッと飲めばいいじゃないですか。神様なんだからやらないんですよ。肉体の弱さを身にまとっていながら、なおのこと神の知恵と力を表していくんですね。このイエス様が私たちのうちに住んでおられて、これこそが福音なんですよ。でね、この世界はどちらかしかない。弱い人に対して私たちは同情できるかもしれないけれども、あまりにも無力を感じます。でこの神の方は力を持っておられるんですけども、その力強さと知恵のゆえに 弱くて無知なものに近づくことがおできにならない。だから私たちが弱まった時に神はどこにおられるのかといううめきをあげるわけなんですね。ところがイエス様にあってそれを完全に解決してくださった。つまり弱さの中に全能なる神、知恵にあふれた神が内住されるわけなんです。エペソ3章を先週学びました。パウロがこの私たちの思い願いを超えて豊かに施すことができると言ったときに彼はどこにいたって学びましたか。牢屋にいたんですよ。牢屋に行ってそこから出てスーパーマンのように出てくるところに神様の力が現れるのではなくて、内なる人が強められていくということを話したんですよね。だからパウロは第二コリントの12章の9節で、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。で、私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと。苦しい時にこそキリストがおられ、ますますその力が分かってくると。たとえ自分が苦しんで神様はどこか遠くに行ってしまわれたと言っても、そこにイエス様がおられて、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかというイエス様がおられる。その方が神なんですよ。どこまで行ってもその溝が埋められるようになっているわけなんです。キリストが私たちのうちにおられる。これが究極の慰めです。試練の時に苦しみの時に何をすればいいかで私たちは必死に探しますよね。どうすればいいか、こうしよう、ああしよう、こうしよう、ああしよう。何かをすることではなく、キリストのうちにとどまることが戦いの決め手になります。先ほど神は知恵に富んだって話しましたけども、コロサイ書の2章の3節に、キリストのうちに知識と知恵との戦いが全て隠されている。キリストのうちにいることが知識なんですよ、宝、知恵なんですよ。でもね、これね、何もしないって話じゃないんです。何もしないって話じゃない。ここ大事ね。キリストにあってうちにおられるキリストにあって行って語っていくんですよ。だからするんですけども、キリストにあって行っていくんです。キリストが語るように導かれて語っていき、行うように導かれて行っていく。このうちにいる自分、キリストのうちにいる自分が大事なんですね。だから止まっていながら動いてるって言ったらなんかすごく矛盾してるんですけども、こういうキリストによって動かされていく、導かれていくわけなんです。で、これが、この神様の創造の力というか全能の力と私たちの間にあるギャップが埋められているって話です。でも今度さっき話した神は正しいということについて、で自分が圧倒的にもう足りないと、その人間的な正しさの問題じゃなくても圧倒的に神は正しいわけでしょ。そのギャップをどうするかということですけれども、イエス様もそれを正しさにおいても埋めてくださった。まず彼、この方は全く正義を、義を持っておられる方です。罪なき方であり聖なる方です。でも人としておられた時にどうですか。神の人としての評価ではなくて上辺で裁かれていました。いろんな評価を受けてたでしょう、イエス様が。あの人ナザレ出身なのねとか、そしてベツレヘムで生まれるはずなのにガリラヤ人だから彼はメシアではない、キリストではないとかね。そうじゃなかったんですよね。あと安息日を破っているっていうのでも、彼らが勝手に作り出した解釈を破っているけれども、その安息日を意図していることはイエス様は行っておられたわけですよね。でいろんな評価だから、イエス様は上辺で人を裁くなって、しょっちゅう裁かれるじゃないですか。私しょっちゅう裁いてるし、上辺で。でイエス様はそれを受けられたわけなんです。 だからイエス様は私たちの仲介ができるんです。人が自分についてあたかも分かっているかのようにあれこれ言っているんですが、イエス様はそのそしりと一体になりながらなおかつ完全な義によって私たちを守ることができます。例えば弟子たちが断食してないというふうに言われたときにイエス様は何しました？その弟子たちを守ってくださったんですよね。これ意味あることなんだと。そして安息日に麦の方から身を取って食べたと非難された。これ安息日を破ったと非難されたけども、それも受けてたって神の義を示されたわけなんです。でももし私たちが上辺で裁かれるんじゃなくて本当に罪を犯していたらどうでしょうか。もうその言い訳聞かない、自分が罪を犯していた、言い訳は聞かないことをしていたら、その場合でもイエス様は仲介者となってくださっていて、自分は罪を犯していて不義を行ったんですけれども、イエス様がその肉体を持ったままで罪人と数えられたわけなんです。だからキリストのうちにいてください。キリストのうちにいるとどうなるか、自分が罪人の頭だっていうことができるんですよ、ね、自分が罪人って言われてもまた罪を犯してるっていうふうにならない。なんでか、キリストが代わりに罰を受けてくださった、このキリストがうちにいるから、私は罪人の頭ですと言って何を思い出すかというと、神様の大いなる恐ろしいほどの恵みの中にいることを思う。あの、アメージングレースを書いた奴隷商人だったですね、ニュートン、ジョン・ニュートンかな、忘れました。もう体が震えるような形で、神が私を救った恵みなんだ、このことを何ら自分が犯した罪について恥じることなく、恥じるって恥ずかしいことなんですけれども、罪意識を感じることなく恵みの大きさに驚きながら生きることができるわけなんです。ということでイエス様は神と人どちらでもあられたということで、もう一つ仲介の働きは取りなすということです。取りなす、弁護してくださるということです。第1ヨハネ、ヨハネの手紙第1の2章の1節と2節をお読み、開ける方は開いてください、まあ、読みますから開かなくてもいいですけども、第一ヨハネの2章の1節と2節です。ヨハネの福音書ではなくて手紙の方です。お読みしますね。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけではなく全世界のためのなだめの供え物なのです。弁護してくださる方がいます。で、なだめの供え物、これ神の怒りを受けたということです。満足させたということです。罪を犯した時もイエス様はご自身の犠牲を持ち出して取りなしをしてくださるわけです。で、人間の世界ではありえない法廷が開かれたんですね。開かれてるんです、今も。あなたが被告人です。あなたっていう言葉はあんま使わないけどね、はっきりさせたいので、あなたが被告人です。で、父なる神が裁判官です。検察側は悪魔です。悪魔は兄弟たちの告発者と、黙示録の12章に書いてます。弁護側にイエス様がついてます。おお。普通だったら 弁護側はいかに罪、被告人が罪を犯していないかを可能な限り弁護するわけですよね。ところがイエス様はそれを行われないんですね。まず検察側から冒頭陳述を始めます。悪魔がね、こうどんどん読み上げるんですよ。皆さんが犯した罪ですよ。ブワー、ブワー、全部正確なんですね。言い当ててるんですね。で、この被告人はこの罪を犯しましたって、ね、こう言って、なのでイエス様が今度は弁護人の冒頭陳述を始めますが、全部その通りです、全然弁護してないじゃん。で、そう言って最後に、そしてその次にですね、これ全部一言言ってるんですよ。全部その通りです。で、こう言いました。裁判官、ところでこの審議終わったはずじゃないですかって。でも頭かきながらね。この被告人の犯した罪、もうすでに私が肩代わりしたんですけども、その罪を負って死罪に定められたんですが。で、裁判官が、はい、カンカンって言って、これで審議を終了する。で、検察側の悪魔がね、悔しがってです。またやられたって。弁護側がいつも自分の流した血、罪に対する刑罰を持ち出されると敗訴になっちゃうんですね。検察側にとっては。この取りなしをイエス様が今神の右におられて絶えず行っておられるんです。イエス様が復活されて昇天されてから、この取りなしの働きをされることはイザヤがすでに53章で予言していました。復活したイエス様が取りなしをすると、53章の12節にあります。開かなくていいです。で、次に使徒パウロがこう言ってます。ローマの8章の33節と34節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ですから私たちはですね、絶えず人からの訴えを聞くんですよ。罪定めの言葉を聞くんですよ。私たちの良心を責め立てるんです。でも全能なる全権者である神がすでに義と認めてくださった無罪宣決判決を宣告を出してるんです。もうすでに、いいですか、ここで大事です。神は最後の審判者なんですよ。生きているものも死んでいるものも全員を裁くことができる。最終的には地獄に投げ落として火と硫黄の池に苦しめることができる権限を持っているお方が無罪だっていうふうに宣言してるんですよ。蘇られたイエス様がこのことに基づいて、神右の座におられるイエス様が私たちのために取りなしをしてくださっているわけです。ですから同じ8章、ローマの8章でパウロがこのように宣言しました。35節から39節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。さっきの話を思い出してください。この大きな開きがあるって言ったでしょ。仲裁者が必要だってよく言いましたよね。引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられた羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ここまで大胆に言うことができた鍵が主キリストイエスにある神の愛。 さっき話した仲介者としてのキリストイエスの働きがあるから、神の愛から私たちは決して引き離されないんだと。その肉体の痛みと心の悩みがあっても、神がそこにおられることを実感できるわけなんですね。こうやって私話してますけれども、実際に苦しみの時にはヨブと同じようになります。神などいない、神が遠い。でも自分が感じることいいんですよ、そのままにしといて。しかしなおも神がおられる、この真理に立っていればいいんですね。で、選ばれて、神に愛されて選ばれている者たちは絶対に守ってくださいます。絶対にヨブと同じように、初めに良い技を行われた方がキリストイエスの日までに完成させてくださるということです。午後に学びますが、キリストイエスの日までに、イエス様が戻ってくる日までに完成してくださるよ。イエス様戻ってこられます。必ずそこで皆さんが受けた試練の進化が称賛されることになります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。感謝いたします。本当に今私たちはとても大きな励ましの言葉を、予言の言葉を受けることができてありがとうございます。顔と顔を見合わせた時には、この予言の言葉も過ぎ去るとあなたは言われましたけれども、本当に聖霊の慰めなる、慰め主なる聖霊の様が私たちのうちにおられて、そして私たちの間におられて、そして予言の言葉を今与えてくださったことを感謝いたします。主よ、その聖霊様に守られながら、イエス様が戻ってくられる時まで、イエス様の顔をまみえる時まで一緒にいてくださいますようにお願いします。この不条理の世においても、キリストイエスにある仲介によって気を確かにして、理を持って、理性を持って生きることができることを感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りをします。アメン。